様です、ジョーです。今日はね、前回昨日の放送の続きで娘の入院生活をお話ししていきたいと思ってるんですけど、まず娘は1歳になったばかりなんですけど、過去にもう2回入院を経験していまして、その2回入院したうちの1回目の入院生活を前回ね、放送でお話ししたんですが、今回はまあその補足というか追加で話したりなかったことと、2回目の入院生活についてお話しできたらなと思ってます。前回ちょっと話してなかったなって後から思ったことがあって、それが小児科でお世話になった主治医の担当の先生がいらっしゃるんですけど、その先生をうちの、家族内では二の先生って呼んでいてなんでかっていうと、嵐の二のにちょっと雰囲気が似てるっていうので、こっそり家の中では二の先生、二の先生って言ってるんですけど、実際はね違う名前なんですけど、その二の先生がすごいいい先生でとってもお世話になったんですけど、まずそのね、前回お話ししたんですが、100日咳で1回目の時入院したんですけど、娘がね、その時もまさか入院すると思ってなくて、外来受診したらもう即入院ってことになったんですけど、でその先生が、二の先生が、別の、もう少し大きい大学病院に、搬送しなきゃいけないってなった時に、その二の先生は大学病院の先生ではなくて、総合病院の先生の、小児科の先生なんですけど、その先生が大学病院まで、救急車でね、搬送するってなった時に、一緒に救急車に乗って、大学病院まで送ってくださったんですけど、その救急車の中でさらっと言った一言がすごく心に残るっていうか、かっこよくて、でなんて言ったかっていうと、なんか僕らの目標はなんか自分たちの仕事がなくなることなんですって言ってて、まあ、どういうことかっていうと、小児科の先生なんでね、子供たちの病気がなくなって、で、病気がなかったら先生たちも必要なくなるじゃないですか。だから、要は、子供たちが、みんなが病気治ってね、元気になってほしいって、本当に思ってる人なんだなと思って、それもなんか、かっこつけて言ってる感じじゃなくて、本当にさらっと本心をなんか言ってる、当たり前のように話してる感じで、とってもなんかかっこいいなというか、これだからお医者さんはね、なんかすごいなってまた尊敬したんですけど、それで娘が結局大学病院の方に集中治療室に入って入院生活したんですけど、もう結構回復してきて、最後の方はその元々外来で受診した総合病院の方に入院するので大丈夫っていう判断になって、でその大学病院のね、集中治療室の治療を終えた後はまた救急車乗って総合病院の方に戻ってきて、で総合病院でまた少し入院生活をしてたので、そのまた外来だけじゃなくて入院期間もその二の先生が主治医になってくださってお世話になったので、もうね、本当に顔見知りじゃないですけど、向こうも もちろん覚えててくださって、退院後も月1回2回経過観察で受診しなくてはいけなかった 入院ですね。1回目は100日咳だったんですけど、2回目は RS ウイルスで入院をしました。なんか、RS ウイルスって私、自分もかかったことなかったので、全然存在すら知らなかったんですけど、大体大人は風邪症状で終わってしまうことが多いみたいなんですが、やっぱり、乳児とかね、小さいお子さんとかは結構重症化することも多いらしくって、で、娘もその時まだ1歳に満たない月齢だったので、重症化してしまいまして、重症化するというか、ご飯とか水分がね、ほとんど取れなくなってしまって、自分で水分を全く飲まなくなってしまって、で、これはまずいってことで受診したら、やはり、点滴をして、栄養を管理した方がいいってなってしまって、で、まだ言葉もわからないのでね、お水飲んでって言っても通じないですし、で、点滴するってなったら、やっぱり自宅で管理はできないので、病院でルート入れてもらって、点滴、ね、してもらわなくてはいけないので、また入院生活になってしまいました。その時は大学病院までは行かない、集中治療室に入る必要はなかったので、そのまた2の先生がいらっしゃる総合病院の小児科でまた入院生活をしました。で、入院する時はやっぱり看護師さんたちも数ヶ月前に入院したばかりだったので覚えててくださって、あ、大きくなったねって、なんか久しぶりって声かけてくださって、とてもまたお世話になってしまいました。で、やっぱりその時も娘の成長を感じて、1回目の入院の時はまだ月齢が低かったので、何が起こってるかもよくわからないまま、私が私のことも覚えてるのかどうかみたいな感じだったんですけど、2回目の時はそれなりに成長していたので、私がこう面会時間終わって帰らなくていけない時とかは、私が帰るの分かって泣いちゃったりとか、寝てたのに起きたりとか、私の気配がなくなるのが分かるんですね。私のことももうはっきり覚えてるし、もう看護師さんが入ってくるとなんか処置されるんだな、痛いことされるかなって、なんか気づくみたいで、もう顔見ただけで泣いちゃうとか、なんか入院中の過ごし方も、1回目の時はもう寝てるだけで遊ぶとかね、まだお座りも自分でできなかったのでほとんど寝てたんですけど、2回目の時はもう自分でお座りもできるし、いろんなところに動き回れたので、なんか赤ちゃん用の子供番組ですかね、テレビをつけて見てたりとか、なんかおもちゃを借りて遊んでたりとかして、そう、だから娘の入院中の過ごし方を見て、また娘の成長を感じた出来事でした。で、この時も私は面会時間の始まりから終わりまで一日も欠かさず通って、お世話して、もう一緒に過ごせる時はずっと抱っこしたりとか遊んだりとか、2回目の入院の時は離乳食が出てたので自分で食べさせたりとか、なるべく自分が関われるところは関わって、で、娘にも毎日顔を見せに行ってました。で、この時もやっぱり1回目のね、100日先の入院の時と同じで、元夫は単身赴任してて、ちょっと距離が遠くて気軽に来れる距離じゃなかったので、私一人で面会に通ったりとか、元夫が面会に来れることはなくて、で、この時もやっぱりなんかね、自分一人で何か責任を背負ってるというか、責任の重さも感じましたし、なんか二人で協力し合えていない現状というのにも、なんかモヤモヤを抱えたりとか 距離があったのでね、仕方ないっちゃ仕方ないですけど、娘のケアができないんだったら、せめて私のケアをなんかこう支えてくれたりとか、何かできる形があったんじゃないのかなと思ったりとか。で、1回目と2回目がこれだったら、きっともし3度目があった時に、きっとまた同じことになるんだろうなとか思ってしまいました。なので、この娘の1回目2回目の入院期間で、だいぶ自分の夫に対する思いとか、なんか結婚生活、自分が望んでる夫婦の形とか家族の形とか考えるきっかけになってしまいまして、もちろん結婚前も考えてたんですけど、結婚してからまさかこんな出来事が起こると思ってなかったので、自分の身にいざそういう経験が降りかかってくると、なんかいよいよ現実的に考える機会になって、それがまた離婚の原因の一つにもなったと自分では思っています。また離婚のことについては別の回でお話しようと思っています。